龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、はい、
令和の米騒動を振り返る。今回のお客様は東京大学特任教授鈴木信弘さんです。
1958年三重県志摩市出身、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授でいらっしゃいます。東京大学農学部卒業、農林水産省に15年ほど勤務した後、学会へ転じます。最近の著書に、世界で最初に植えるのは日本、食の安全保障をどう守るか、もう米は食えなくなるのかなどがあります。
鈴木先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
6月にやりました沈黙の春のトークセッションへ のご講師のお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
とても皆さん喜んでました。
はい、ありがとうございます。
はい、先ほど渡辺美香さんのお話にもありましたように、三重県の半農半業の家庭にお生まれになられましたけれども、今の先生のこの農業に関する、思いと、やっぱり昔培ったその体験、関係はいかがですか？
はい、そうですね、私は小さい頃から、はい、田植えも稲刈りも野菜作りも、はい、自分でもやってまいりましたんでね、
はい、
そういう意味で、はい、今その農業の情勢とか食料の問題、非常にまさに、うん、自分のこととして、特に、農家の一人でも私はありますのでね、
うん、
今でも伊勢農協の正組合員です。
あ、はい、
ということで、
はいはいはい、
非常にそういう生産者の立場からいろいろと、心配しているという状況です。
うんうんうん、先生、1970年代から始まりました減反政策ですね。
はい、
これは、ある意味致し方ないところがあったのかなと、はい、私個人的には思いますけれども、
はい、
この最近の、消費の動向を完全に読み間違えましたよね、
はい、
農水省が。それと、はい、気候のこの高温化によるいろんな諸問題がありましたね。
はいはいはい、
このことから、米騒動の発端になったと思うんですけども、
はいはい、
少し、2023年ぐらいから経過をちょっと教えていただけますか？
そうですね、ご指摘の通り、この、生産調整というのは、はい、やむを得なかった面もありますが、
はい、
一つはですね、最近はとにかく消費量はトレンドで10万トンずつ減ってるから、
はい、
生産を10万トン減らせっていうふうにギリギリにですね、
そう、
生産量を消費に合わせようとしすぎたために、
はい、
この温暖化の影響ですね、猛暑の影響で減りすぎてしまうっていうような状況が、起こってきてたわけですよね。
そうですね。
それが2023年に非常に大きくですね、生産の減少に結びついた、
はい、
もう一つはその、品質の悪いお米ですよね、
はい、
暑さの影響で、
はい、
玄米から精米にした時のぶどまりも落ちましたんでね、
そうですね、かなり落ちましたね。
そういうことが重なって、はいはい、供給の方が想定以上に減りすぎてしまったと、
はい、そうですね、
それからおっしゃるようにこの需要の方ですよね、
はいはい、
需要の方をとにかくそのトレンドで10万トンずつ減るということで、機械的にやってしまってたところにですね、インバウンド需要、外国人の方が増えたということもありましたけども、
はいはい、
もう一つ読み違えたのは、
はい、
この今所得の低い方が日本で非常に増えてて、
はい、
そういう方々が、他の食品の値段の方が米よりも上がって、
そうです、
ね、相対的に米の方が安いと、
そうですね、
そして米でこのしのごうということで、はい、米にかなり消費をシフトした方が、
ね、
多かったようなんですね。
そうですね、はい、
そのことで、消費量は想定以上に増えて、 生産量は想定以上に減ってしまった、うんうん、でこのことが2023、24年に、うん、まあ、起こったというのが米騒動を大きくした、うん、大きな要因ではないかと思います。
そうですね、はい、先生はあの米をやっぱり増産してそれを輸出に回したりとか米の消費を喚起したりとかそういうことでやっぱり安定的にあの需給関係を保つっていうのがあのご持論だと思うんですけどその辺はいかがでしょうか。
はい、そうですね、あのやはりこのギリギリに米を、はい、生産を調整しようとしすぎて、はい、今回のようなことになりましたので、はい、もう少しですね、はい、余裕を持って、農家の皆さんにもう生産はねできるだけ自由にしてもらってですね、はい、その代わり、出口需要の部分で調整していくと、うんうん、生産調整から出口調整にできるだけですねシフトするということで、うんうん、まあ、輸出ができれば一番いいんですけどもね、うんうん、輸出もそんな簡単に例えば今年40万トン増えたから、うん、40万トン輸出するとすぐにできるわけじゃないですので、
う
ん、
そうですね、
ね、国内でその備蓄米だってまだまだね、うん、1.5 ヶ月分ぐらい100万トンあったとしても少ないですから、
うん、そうですね、
もうちょっとそれを増やすとか、うん、ね、そういうふうな出口を国内でまず作ることは可能だと思いますのでね、
うんうんうん、
そういう形でできるだけ、供給で調整するのを、うん、あのもうねギリギリにやりすぎないようにして、
うん、
でできるだけ作ってもらったものをきちんと消費していくような、はい、そこに、まあ、財政出動していくというかね、はいはい、そういうふうに、こうシフトしていく方がいいのではないかと思います ね、
そうですね、はい、今の政府でそれ可能なんですかね。
残念ながら
また先生それについてはまた来週あのお話を伺うことにしたいと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。はいはい
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
は
い、
今週のゲストは鈴木信弘先生でした。
気分はどう？てばってば焼いて蒸して煮たり揚げて焼いて蒸して煮たり揚げて焼いて蒸して煮たり揚げて手羽先を。
こんばんは、手羽先サミット応援団の大内博之進です。人類初名古屋初の手羽先サミットね、これで企画がまあいつどこで誰が何をね誰に向けてさあどうする、そしていくらかかる、そして企画の大事なのはどう思うかっていうこの要素が必要で、今度はじゃあ誰に向けてやるんだっていうことになったわけだ。ということはきっと手羽先イコール若い人なんだろうななんて考えてたわけ、みんなでね。でよし、じゃあ若い人たちにターゲットに向けて発信をすればコマーシャルをすればどんどん来てくれるんじゃないかなと思ったわけ。そしたらなんとだよ。この続きはまた来週。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内博之進でした。
レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。
美味しく仕上がりました。ご家庭に常備してください。
番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆一さんでした。
辛い焼肉食べ放題はカルビ大賞。
小堀克洋です。12月7日日曜日の新栄トークジャンボリーはジ・アルフィー坂崎幸之助さんへのロングインタビュー。12月24日リリースのアルフィーのニューアルバムの話、来年のディア・ビートルズの話、盛りだくさんでお送りします。小堀克洋の新栄トークジャンボリーは12月7日日曜日朝10時から。
純烈坂井和義ブランニューモーニング、
12月12日金曜日ブランニューモーニングは私純烈大好きな CBC アナウンサー長岡由美が朝5時半からリーダーと一緒に喋ります。 CBC から生放送、ぜひ皆さんお便り待ってます。
CBC ラジオ。
7時40分です。